岡在住でフランスから買い付けたアクセサリーのオンラインショップを経営する鶴香織です。完全リモートでの在宅仕事、大好きなドラマの話、2人の男の子ママの顔を持つ私が気づいたことを発信しています。はい、お久しぶりの配信となりました。最初の自己紹介コメントも変えてみました。ファッションに特化した仕事をしたいなと思いつつも、今現状はね、ラ・ローブ・フルフルというフランスから買い付けた、リモートでね買い付けをしておりまして、そちらのアクセサリーのオンラインショップ経営というのが軸になっておりますのでね、そことか、あとやっぱり音声配信で話したいことっていうと、今そんなに人にめちゃくちゃ合ってるわけじゃないので、日々毎日同じようなことをしている中での気づきとかっていうのを発信したいなっていうふうに強くまた再認識しましたので、コメントの方を返させていただいています。そんなに、ね、たくさんの方が聞いてくださってるわけじゃないんですけれども、私が何年か後におばあちゃんとかになって聞き返した時に、あ、こんなこと話してたんだなとか、子供のこととかもちょくちょく話しているので、子供が大きくなって、もっと大きくなって聞いてもらえたらななんていうふうに思ったりしますね。Google のなんかコンテンツっていうかフォームに、ちっちゃい時の写真だったりとか音声だったりとかをこう投げ込んで、後からこのお子さんが見られるような、そういう仕組み作りをされてるっていう方も何人かいらっしゃるみたいなんですけど、私がね本当にそういう IT リテラシーに低いものでね、疎いんですよ。だから、こういう風な形になっちゃいますけどね、私の声とかで子どもたちのこととか、あと家族のこととか、あと、福岡に引っ越してきてもう2ヶ月が過ぎまして、またね違う土地に行ったりとかするかもしれないので、その時の思い出として、あ、福岡ではこういうこと考えてたんだなっていうのがね、残ったらいいなというふうに思って、また音声配信ゆるゆるっと始めていきたいと思います。そんなになんか時事ネタとかを扱う予定はなくって、本当に日々の気づき、どうでもいいことなんですが、こうちょっとアウトプットしておくと自分の中でこう腑に落ちるというか、可視化できるというか、なんかこう白黒つけたい性格なんでしょうね、そういう意味では。ただ白黒つけたくて1か10かっていう本当に極端な性格だった私が、今もう完全リモートでね、在宅で仕事しておりますし、毎日毎日同じようなことの繰り返しをしていても、なぜ飽きないのかなっていうふうに思った時には、やっぱその中庸みたいなものを意識して、それがやっぱり一番人生において大事かなって、優先度が変わってきたからなんですよね。若い時はよく外にも出かけていたし、留学なんかしたし、海外旅行なんかもたくさん行って、とにかく刺激を経験によって積み取っていたようなところがあったんですよね。ただもう体力気力ともに落ちてきちゃってるし、あとはとどめはコロナですよね。もうコロナで人に会ってはいけないっていう、あんなに人に会うことが好きだったし、それが私の生きがいだと思っていたのに、会ってはいけないって言われて最初は戸惑ったんですよ。ただ世界中のみんなが同じような状況に置かれてるっていうところが、なんか安心したんですよね。そういう方いらっしゃったんじゃないかな、自分だけじゃない。例えば自分だけがずっと病に侵されていて、他の人たちは自由に行き来ができて人と会ったりできているけれども、自分だけがそれが叶わないっていう状況だったら自暴自棄になったりとか、なんか環境を恨んだりっていうことがあったと思うんですけど、コロナってもうみんなせーのでお家から出ちゃダメって言われたじゃないですか。あんなことって後にも先にもなかったですよね。これから私が死ぬまでにも ないんじゃないかなって思う、ある意味ドラスティックなターニングポイントだったんですよね。で、そのドラスティックなターニングポイントによってちょっとマインドセットが行われた、強制的に、そういう感覚がありました。おや待てよと、今まで当たり前のようにやってきて自分の生きがいだと思っていたことって実は周りから流されていただけなんじゃないかとか、そういうふうに思い込んでいるだけなんじゃないかっていうことに気づいたんですよね。だから実はやっぱり私こう移動したりとかするのがあんまり好きじゃないんだっていうふうに気づいたし、あとはこう時間に余裕を持ってゆったり過ごすことが好きなんだとか、ルーティーンも自分の好きなことだけを毎日できるんであれば問題なく毎日こなすことができるっていうことにも気づいたんですよね。面白いよね。だから人間って、私はコロナを経験したのがちょうど46歳ぐらいの時だったんでね、この時になんかこう自分の本質的なものが芽生えてきて、おかげさまで今は天気にも左右されないし、外が暑かろうが寒かろうが毎日同じことを繰り返すだけなんだけども、そこにとっても安心するし、とっても幸せを感じるっていう毎日なんですよね。で、最近ね、梅雨にも入りまして、ちょっと私も湿に弱いので心身ともにやられておりますけれども、子供たちがね、またさらにいろいろ新しいことも出てくるのでね、長男なんかは中学1年生で来週から初めての期末テストが始まるんですね。で、主人も私ももう30年以上前のことなので覚えてないですよね、中間テストがどういうものかっていうのが。なので今の子どもたち、中学生がどういう勉強方法を求めているのかとか、どういう形式でテストが出るのかとかっていうのも全然わからないのでね、参考になることが言えないんだけれども、1週間前なので本人的にはちょっとナーバスになってるんですよね。だから私は私で美味しい食事を用意して待っていてあげるっていうことしかできないし、あとは話をね聞いてあげることしかできないんですよね。で、忘れ物がね多いっていうところでちょっと最近つまずいてるんですよ彼は。水筒忘れてきたりとか、果ては運動会の代休の日に結局登校になったからお弁当持参して、そのお弁当自体を忘れてきちゃったりとか、で空のお弁当だったらいいんだけど、ちょっと残しちゃったりなんかしたら、この時期ロッカーの中で腐っちゃうじゃないですか。で、それを代休の日に思い出して、もうすでに3日間ぐらい経ってるのね。でも主人と一緒に学校に行ってお弁当取りに行ったりとかして、主人にも注意されてっていうねところなんだけれども、うちのね12歳の長男はちょっとその注意をされるっていうことと怒られるっていうことをね一緒くたにしちゃうところがあるんですよ。で、それ注意されてるだけだから別に相手は怒ってるわけじゃないよっていう状況ってあるじゃないですか。言い方がねきつい上司とか先生とかいると怒ってるっていうふうに見られちゃう。で、私の責任もあると思うんですよね。私が結構こういうふうにハキハキハキハキ言っちゃうし、どちらかというとこう理路整然とバチンと言っちゃうところがあって、主人もそういうタイプなのよね。だから子供的には逃げ場がないというか、やっぱり怒られてしまっているっていうふうに取っちゃうんだろうね。ただ私としては怒ってるわけじゃなくて注意を促しているっていうことなので、やっぱり忘れ物をしたら困るのは自分だし、忘れ物をしちゃったりなくし物をしちゃって先生にそれを伝えるのがすごく嫌だ、ドキドキするっていうことだったら、じゃあどうやったらなくし物忘れ物がないようにできるかなっていうような そこだよねっていうことをね言うと、それもやっぱ怒られてると感じちゃうのかな。だから優しい先生の時は普通に言えるらしいので、幸いにも今担任を持ってくださってる先生には何でも言えるって言ってました。ただ中学って教科によって受け持つ先生が違うじゃないですか。なので社会の先生は怖い、体育の先生は怖いから、その先生の前で何かをしなくちゃいけないとか、何かこう忘れ物しちゃったとかって言いに行かなきゃいけない時とかっていう日はね、すごく気分が落ち込んでるんですよね。ただまあこれも言い方悪いけど慣れだと思うんですよね。あの正直私はあんまり忘れ物とかなくし物しないんですけど、もし仮にしたとしても、もう恥ずかしいとか、なんかそれを言うことが怖いとかっていう感情は一切ないんですよ。皆さんどうですかね。やっぱり大人になっても上司に何か失敗しちゃったりとか、あの言うことを進言するっていうか、あの報告するのってやっぱ怖かったりしますか。私ね、姉と7年間仕事をしていて、やっぱ姉めちゃめちゃ厳しかったんですよね。ただあのこれズルズル伸ばしても、まあ、どうせ怒られるだろうけど、ズルズル伸ばしちゃったら、ね、逆に迷惑を被る人がたくさん出てきちゃったりとか、自分も困るなと思うから言っちゃうみたいなのありましたよね。ちょっと最近多いよそういうこととか、それ本当にやめて今度からとか、まあ、あの姉妹なんで言われるじゃないですか、うん、でもやっぱり言っちゃった後の安心感の方が勝るから、さっさと言っちゃうっていう感じだったんですよね。でこの前も私あの長男次男ともに PTA をやってるんですよ、うん、でまあ2人とも新しい環境でね、引っ越してきたばかりで頑張ってるから、できるだけ、まあ、私も仕事の都合をつけて学校に顔を出すような PTA やろうっていうふうに決めたんですけど、あの一番大きなその係のね会議の日スケジュールをすっかり忘れてて、でその全体ラインをで知ったんですよ。でもその時にはあと2分ぐらいで始まるっていう時で、その日に限って子供たちに鍵を持たせて登校させるのを忘れてしまったので、結局、ね、どっかに隠していったとしてもさ、それを伝える術がないじゃないですか。それでもうその会議をね欠席せざるを得なかったんですけど、もう普通に LINE に正直にね、もう忘れてましたと、子供に鍵を渡すのを忘れてしまっていて、子供たちが家に入れないのですいません今日は欠席しますみたいな、言い方悪いですけど、その命を落とすこと以外に重要なことってないんですよね。命に関わることだったら私も優先すると思うんですけど、申し訳ないなとは思いつつも、それがこうなんか言うことを臆するとか失敗をこう隠すとかっていうことはないかな思うんですよね。で10歳の次男も学校は楽しくというか、まあ、普通に行ってるんですよ、まあ、それはお友達よね、前に話したお友達の存在があるので本当に感謝しています。ただなんかね最近動画かなんかでちょっとこうノストラダムスの大予言じゃないけど、地球滅亡、日本滅亡みたいな、そういうフェイクニュース的な動画を見ちゃったみたいなんですよ。なんかお兄ちゃんに見させられたって言ってたけど、うん、それもちょっとよくわかんないですけどね、本当かどうか知らないですけど、とにかくもう寝る前にすごい不安になるっていうんですよね。で、ああ私もそういうことあったなと思って、ちょうど10歳ぐらいの時にね、私も東京都内で引っ越しをして、5年生と6年生で担任を持ってくれていた先生が、結構その時事ネタを毎朝時間を割いてね、朝礼の時間に自分の意見をこうご披露するみたいな、そういう先生だったんですよ。男の先生だったんだけど、30代のね。で私が小学校5年生の時はその北朝鮮との関係がすごく悪い時で、まあ、いつその北朝鮮がミサイルを落とすかもしれない日本にっていう そういうなんかあったんですよね。で、拉致された人たちがちょうど日本に帰ってきたりとか、あ、もうちょっと後かな、それはごめんなさい、キムヒョンヒの大韓航空機爆破事故、あのキムヒョンヒさんの事件がすごく取り沙汰されていたあの時だったんですよ。で、毎日そのニュースをやっていて、でなんかバカバカしくもあのキムヒョンヒさんにプロポーズする日本人男性と かあの韓国人男性がすごく増えたっていうじゃないですか。もう彼女に同情してバカバカしいなって子供ながらにも思ったんですけれども、それに関連してその北朝鮮っていう国がこういう脅威で、日本にとって脅威でっていうので、そのミサイルのね発射ボタンを持ってると。でそのミサイルの発射ボタンを押すと15分後には日本にミサイルが落ちるみたいなことを先生が話したんですね。でそっからもう私怖くなっちゃって、毎晩毎晩寝る前にあのボタンを押しませんようにって、その時のキム・イルソンさんかなが押しませんようにってお祈りをしながら寝てたんですよね。めちゃめちゃ不安定だったと思うんです。で親に話したかな話さなかったかなっていう微妙なラインなんですけど、もうとにかくとにかくその先生がその話をするたびに怖くって、やめてほしいなと思ったけれども、ね、学校の先生が言うことだから耳を塞ぐわけにもいかずですね、もうとにかく怖い思いをしていたっていうのを思い出したんです、その次男の姿を見てね。で、まあ、次男は今お父さんと一緒に寝てるんですけど、まあ、この2日間ぐらいはあの主人がいなかったりなんかしたので、一緒にね私も横に寝て、とにかくこうあの心配事の9割は起こらないんだよっていう話をしました。で、あとはあのそういうふうに思っていたとしても、家族4人がね団結しているので大丈夫だよっていう話もしました。で、とにかくそれを慰めタイムっていうふうに次男は命名してくれてて、まあ、あれがあったからあの安心して寝れたよっていう風に翌朝言ってくれるんですよね。で、あの、まあ、親御さんによっては10歳の男の子でそんなんで大丈夫みたいに、きっとうちの母とかは昭和的な人だし男の子も育てたことないっていうのもあると思うんですけど、そういう風に言うかなと思うんですけどね、私はやっぱりその不安を取り除いてあげることっていうのがすごく大事だし、寝る前に不安要素があったまま眠りにつくって本当に良くないんですよ。次の日に響くしね。だから私個人的にももう寝る30分前は携帯を見ないようにしているし、だらだらあの夜の時間ね眠れないからって言っていろんな情報を YouTube で見るっていうことはしないようにしてるんですよね。で、あのやっぱりそのちょっとずうずうしくなるというかふてぶてしくなるっていうのが大人になってから出てきて、ものすごく不安なこととかがなくなった気がするんですよね。だからそれも話しました、次男に。もうとにかくお母さんぐらいの年になると不安なことなんか一個もなくって、もうなんとかなるなとか、ああもうあの不安なことの9割は起こらないとかね、心配事の9割は起こらないっていう風に実体験で得ているので、そこはもう年を取ってきた方が楽になるかもねってね、いうことは伝えました。はい、最近そんな感じで子供とも接しているし、自分の中にも気づきを得たというお話をさせていただきました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。